はい、令和、4年、4月22日金曜日、サインしました Xbox ナビチャンネル、今日もやっていきたいと思います。日付が変わった金曜日という感じなんですけど、ちょっと仕事が思うように進まなくて、今ちょっと今日は徹夜してでもちょっと終わらせないとなと思って今やってるんですが、ちょっと気分転換にポッドキャストでも撮ろうかなと思って、やっております。はい、さっきなんですけどもね、ツイッター見ていて、ミキタンさんっていうね、プロフィール見るとデザイナーさん、ゲーム記事のフリーライターさんやってる方なんでしょうかね。とても可愛い方なんですけど女の女性の方でね、すごい可愛い方ですけど、Xbox 大好きってことなんですけども、YouTube の方に動画を上げたみたいなんですが、それ見たんですよね。で、 Xbox360 の頃のアバターの話をちょっとその動画の中でされてて、ちょっと僕も見させてもらったんですけどね、まあ、僕もアバター好きとしてはですね、これはなかなか面白いなと思ったんで、まあちょっとアバターの話を今日はポッドキャストでしたいなと思ったので、ちょっと便乗してですね、アバターの話をしようかなと思ってます。アバター、まあ以前から Xbox を遊んでる方はね、当然知ってると思うんですけども、まあまだ Xbox 買ったばっかり、デビューしたばっかりという方もいると思いますので、ちょっとアバターのことを紹介したいと思います。まあ、アバターというのは、まあ、自分の、まあ、その名前の通りなんですよね。自分の分身みたいなもので、Xbox の、まあ、このプロフィールページ、プロフィールのところとかにですね、こう、自分のそのアバターキャラをですね、こう、表示させることができる。まあ、自分の、こう、好きなように、顔や、服とかね、自由にカスタマイズして、まあ自分の分身みたいなもんですよね。それを、作れるというものなんですが、Xbox 360の頃にあったアバターと、今現在、まあ Xbox One から、そして今 Xbox シリーズ XS で、使えるアバターっていうのはちょっと違っていて、かなり、今使えるアバターっていうのは、のアニメみたいな、結構こうなんていうんですかね、リアルって言ったらあれかもしれないけど、もっとこう前よりも目とか鼻とかね、こう本当に CG アニメみたいな感じのキャラクターに今なってるんですが、前はもうちょっとシンプルな、キャラクターだったんですけどもね、種類もそんなに前はなかったんですが、まあ今は結構種類があって、目とか鼻とか細かく、作れる、ようになってます。で、 Xbox 360の頃はですね、そのアバターキャラをゲーム内で使用して、そのゲームの中のキャラクターとしてこう使うことができたりしたんですよね。あと、まあ、実際にこう自分の顔がね、こう映せない時とかは、そのアバターのキャラクターをこう表示させたりとか、まあそれをゲーマーアイコンにしたりとか、まあゲーマーアイコンは今でもできるんですけども、まあいろいろ活用されてたんですよね、360の頃はね。で、ゲームのこう実績解除と同時に報酬としてアバターアイテムがもらえたりとか、あとまあ販売ですね、アイテムの販売というのも結構ちゃんとあって、例えば、ゲームの、テーマに合わせたコスチュームだったりとか、例えばまあマスターチーフのこうアーマーとかね、ギアーズのアーマーとか、まあ、そういうものがこう変えたりとか、あとまあ映画とかね、まあ、スターウォーズとか、何があったかな、ちょっと思い出せないけど、まあなんかバットマンとかもあったような気がしますね、そういったなんかアベンジャーズとかもあったような気がします、そういった映画の公開と同時にそういったアバターのアイテムが販売されたりとか、結構ね、充実してたんですよね、360の頃はね。このアバターキャラっ ていうのを単純にただ、ゲームでこう表示させるだけ、っていう、あ、ゲームじゃない、そのプロフィールページで、表示させるだけのものというのではなく、ちゃんとそのゲーム内で登場させたりとか、まあ、本当に自分が普段着ている服を着替えるかのようにね、コロコロこう好きなように気分を変えて、カスタマイズできたりとか、本当に、すごく充実していて、僕もすごい好きだったんですけども、Xbox One のから導入された新しいアバターアイテムはですね、まあグラフィックはすごくこう、本当にピクサーアニメのような感じで、向上された、グラフィック的に向上されたものになってるんですが、まあ、若干好き嫌いがちょっとね、ちょっと癖があるかもしれませんけども、なかなか僕的には好きな、CG なんですけども、まあ新しくアバターが、変わってですね、 Xbox One の頃から変わって今もそれを使ってるんですけども、ちょっと、まあそういったゲーム360の頃みたいにゲーム内で登場させるとか、あと、まあ一応アバターストアってあるんですけども、昔ほど頻繁に販売されてなくて、今はですね、結構まあ無料でこう提供されてるっていう、感じですかね。それがたまに来るというような感じ、ですね。前はもう必ず、例えば、年末だったらちゃんとクリスマス関連のアイテムが販売されたりとか、なんかバレンタインデーとかね、なんかそういろいろとこう、イベントごとになんかこうアバターアイテムの配布とか、販売っていうのがあったんですけども、最近は本当にその更新がほとんど、減ってしまって、現状空気みたいな感じになっちゃってるのがちょっとアバター好きとの僕としてはちょっと残念。ただ今のアバターもですね、結構まあカスタマイズできるのはもちろんなんですが、そのキャラクターもね、キャラクターっていうかその人の目とか鼻とか口とかも結構細かく作れたりとかして、いいんですけども、さらにこの写真ボックスっていうのがあって、好きなね、こうポーズを撮らせて、その写真を撮って、それをこう、ゲームアイコンにしたりとか、あとまあ僕は結構頻繁に使ってるんですけども、例えばこう、背景をグリーンにしてね、切り抜き素材としてそのアバター画像を使ったりとか、それで配信用の、素材とかとして使ってたりとかするんですけど、まあそういうこともできるんでなかなかいいんですけども、まあ現状それがあまりこう新しいものが追加されたりとかね、機能はほとんど前と変わってなかったりとかして、ちょっと、あまりこうマイクロソフトさん的にもそこまでこう力を入れていく気はないのかなってちょっと思ってはいるんですけどもね、まあそこがまあアバター好きの僕としては、Xbox 360の頃のようにもっと盛り上がってほしいと、正直思います。まあ最近なんかこうメタバースとかね、なんかそういう仮想空間のそういったなんかトレンドがあったりするから、またなんかこのアバターがね、そのブームに乗っかり、生かされて今後また盛り上がってくれたらいいなーってちょっと願ってるんですけども、どうなのかなーっていう、まあ最近のこのアバターストアとかのこう定期的には見てるんですけどもね、まあ、たまーに無料のアイテムが配信されたりとか、まあ、Xbox ギアショップで売ってるような T シャツと同デザインのものがね、こう売ってたりとか、売ってるっていうか無料ですね、無料で提供されたりとかはしてるんですが、そこまで力入ってないのかなという感じですかね。まあ、結構ね、これアバター、なんて言うんだろう、なんかページ、このアバターストアとか入ると結構重いんですよ。だから結構、なんていうんだ、この、負荷がかかってんのかなとかね、ちょっと思っちゃったりするんだけどな。どうなんですかね。まあ買いまくればね、当然データ量も増えますからね。まあいろいろと、まあ一応無料のものはもう全部僕もこれ、一 個一個ダウンロードしてるんですけど、まあ、最近はちょっとまあそういう Xbox のロゴが入ったこうあね服とか T シャツとか、まあその辺は嬉しいんだけど、もっと普通の普段着っぽい服とかもねバンバン出してほしいし、あとゲームのキャラクターとかね、あとそのゲームにちなんだアイテムとか、まああとさっきも言ったけど映画とか、そういった作品の公開に合わせたそのアバターアイテムとかね、そういうのが前みたいにどんどん来たらいいなというふうには思うんですけども、有料でもいいから来てほしいと思うんだけどもね、これなんかあんまり力入れてない感じ、せっかくこうまあその販売できるねシステムだけはこうちゃんとあるんだけど、あまりこう力は入ってないような気がして、そこがもったいないなという、はい、特にもう最このね今のアバター本当に結構細かくね、前よりも本当に綺麗にこう綺麗なグラフィックになったので、もっともっとなんか活かされるといいなと思うんだけど、ちょっと残念ですねそこがね、うん、はい、というふうに思いました。まああとその360 Xbox 360で作った、アバターも一応その Xbox シリーズ XS でも使うことができます。アバターの、ストアページに行ってですね、Xbox オリジナルアバターっていうのを選ぶと、Xbox 360で、使用していたアバターも使用できます、うん。まあ、その頃の方が本当にアイテムがたくさんあって充実していて、なんかいいなって思いましたね。さっきミキタンさんの動画見たら本当に、あー俺もそれ買ったわって感じで、なんかその頃のことを思い出しちゃいましたね。まあ昔みたいにねキネクトのゲームでねこうそのキャラクターをアバターを表示させたりとかもできたんで、本当にね楽しかったんですけど、その頃はね、今その辺が本当にあんまり活かされてなくて、なんとかこれまた復活してほしいなって今思ってる、まあ Xbox に求めたいことの一つでもあります。なんか本当にさっきも言ったけどメタバースとかねこう来てるから、なんかこうその仮想空間の中でこのアバターキャラを登場させて、その中でねこうフレンドさんとちょっとこうチャットを楽しんだりとか会話を楽しんだり買い物を楽しんだりとか、なんかそういうのできるようになったらいいんじゃないかなと思うんですけどもね、どうだろう、やるかな、ちょっとわからないけどね、うーん、なかなかその辺 なんだろうな、そういったなんかマイクロソフト Xbox っていうか、その Xbox というかマイクロソフトというかね、なかなかこういろんなことをね、こう、かなり先取って、こう、始めたりとかは結構するんですけどもね。なんか、ブームが来た時には、ちょっとこう、乗れない、乗り切れないっていうところが、ちょっと、Xbox ってあるなって気はするんですよね。だからそこが、まあ、そこでなんか遅れて、なんか、やろうとするみたいな感じがちょっとあったりとか、先取りして、こう、始めたりとかはしてるんですけどね。なんか、トレンドとして来る頃にはちょっとなんかいまいち盛り上がってないみたいななんかちょっともう開発とかあんまり力入れなくなっちゃったみたいなとかね、そういうことちょっとあったりするんで、まあこのアバターはねぜひ復活してほしいなっていう、もっとなくなってるわけじゃないんですが、もうちょっと活かしてほしいなっていうのが、まあ僕的な、Xbox に求めることの一つですね。うん、はい、ということで、まあこのミキタンさんのちょっと動画を見てちょっと、僕ももうこれは語らずにはいられないと思ったので、今日ポッドキャストで、ちょっとお話しさせていただきましたが、まあぜひですね、あそんなのあるんだと思った方はぜひアバター見てみてください。プロフィール、まあアプリもあったと思うんですけども、アプリが標準で搭載されてたかな、Xbox のアプリか、まあ、あとはプロフィールページに、アバターの編集っていうのがありますので、まあ、そこからアバターストアとか行くとね、いろいろカスタマイズできたりとかしますので、もしよかったら見てみてください。はい、 で、それとですね、ちょっとニュース紹介したいなと思ったんだけども、いけるかな、いけますかね、15分か、ちょっと喋ろうか。はい、これをぜひちょっと紹介したいなと思ったんで、紹介しますが、はい、オートマトンさんの記事ですね、Xbox ゲームパブリッシング部門が日本チームを拡大、国内メーカーと提携したゲーム開発を促進かということなんですが、これは結構大きいニュースだなと僕的に思ったので、ちょっとこれはぜひ紹介したいなと思ったんですが、マイクロソフトの Xbox ゲームスタジオパブリッシング担当シニアプロデューサーマット・スミスさん、という方がですね、4月の20日、日本における、同志のチームを拡大させるとし、複数の職種について人材募集していることを明らかにしましたということです。Xbox ゲームパス、Xbox ゲームスタジオパブリッシング、ゲームスタジオズパブリッシングは、世界中のデベロッパーと提携して Xbox エコシステム向けゲーム開発を支援し、また販売を担当する部門ということなんですよね。実績としてはマイクロソフトフライトシミュレーター、ドントノットエンターテインメントのテルミーワイ、ムーンスタジオのオリと暗闇の森などが実績として挙げられるということだそうです。で、これね、まあ、日本でも、この募集職種見ると、シニアテクニカルプロデューサー、シニアソフトウェアエンジニア、ソフトウェアエンジニア、シニアゲームビルドエンジニアなど、という、まあ、開発関連の、こうね、人材を募集してるってことなんで、もしかするとね、国産のなんかゲームとかね、もしかしたら出てくるかもしれないですね、これね。なんでちょっと、まあ、具体的にね、そういう話がこう載ってるわけじゃないんだけども、Xbox360 の頃も日本の、まあ、開発拠点みたいなのがあったって僕は聞いたことあるんですけど、まあ、それが Xbox One の頃にはもうなくなってしまっていて、なので、まあ、なかなかその、日本のローカライズがいまいちだったりとかね、なんか、っていう風になんか聞いてたんだけども、まあ、これ新たに、こういう日本の開発拠点みたいな、もしこうできるんであればね、ちょっと今後期待できるんじゃないでしょうか、これね。国産の Xbox 独占タイトルなんてできるかもしれませんね、これね。まあ、あとはその、他の開発会社さんとの、まあ、協力で、もしかしたらサードタイトルの独占とかあったりするかもしれないというね、マイクロソフトと協力しての、まあね、国産タイトルとかもしかしたら出てくるかもしれない。まあそういったことがちょっと期待できるかなというニュースですね、これね。まあこれは噂ではなく、この、まあ、実際に募集してるっていうこの記事が分かっているので、いや、これはちょっと、期待できるんじゃないですか今後の Xbox でね。はい。まあ、ただでさえ、まあ、今ね、いろいろと買収って感じで、こう、大きなゲーム開発会社さんを、こう、買収しましたけどもね。まあ、やっぱり、そういったことも嬉しいけども、日本で盛り上げるのであれば、やっぱり国産タイトルっていうのは、ね、やっぱり大きいと思うんで、もしあるとしたらね、これまでの、まあ、Xbox の販売ランキングとか見ても、やっぱり売れたのは国産タイトルというね、ことなんですよね。なんで、やっぱり、国産タイトルが必要かなと思うんで、まあ、これを機にね、なんかそういった、開発ができる、こう、環境ができれば、もしかしたら日本の、日本からの Xbox 独占タイトルとかね、出てくるかもしれないということで、ちょっと期待したいところですね、この辺はね。まあ、今すぐとか、1年後、2年後とかではないと思うけど、もっと先の話になるかもしれないけど、はい、ちょっと 希望が持てるお話でした。これはぜひ、本当に頑張ってほしいなというふうに思いますね。はい、あとちょっとニュース、まあ、できるだけ紹介しましょう。バックフォーブラッド、初の大型拡張ダウンロードコンテンツ、トンネルオブテラーが配信中ということだそうです。バックフォーブラッドもちょっとやってないな。ね、難易度設定なんかもこれ、あれなんかちょっと、まあなんか難しいんだよね、このゲームね。Xbox Wire Japan の方にね、詳しい情報が出てますので、そっち見てください。まあ、この Xbox Wire Japan もね、日本向けのちゃんとアナウンスがこう、発表というかね、日本語でちゃんと日本人向けの、ちゃんとこう情報開示をしてくれるので、ぜひこちらも見てみてください。はい。難易度って、ね、さらに上の難しい難易度が追加って書いてあるな。いやいやいや、もっと簡単な難易度入れてほしいんだけどな。はい。だそうですよ。はい。キャラクターとかの追加とかもあるみたいなんで、はい、見てみてください。はい、次。ロックオンレーザーの攻略性と 2D 史上、屈指の美麗な、画面演出を誇る縦シューティング、レイヤーセレクション。ゲラクティックアタック S トリビュート、これが4月28日発売決定となりました。結構ね、Xbox のストア見るとね、あれしばらく発売タイトルなんか欲しいのないなとか、なんかあんまりないなみたいな、販売されないなみたいな風に思ってるとですね、結構こうやってポンポンポンとね、タイトルのこう発表っていうかね、発売決定とかがね、こう出てくるんで、まあ、今はストアに上がってなくてもね、結構、追加されるので、嬉しいですね。縦シューティング。まあ、僕はあんま得意じゃないけども、ちょっと気になりますね、これね。はい、そして、今現在バリバリやっているレゴスターウォーズスカイウォーカーサーガですが、シリーズ史上最大のローンチを達成、発売から2週間で累計320万本販売を突破ということだそうです。すごいね。まあ、これはセルのみだと思うんだけどもね、まあいろいろなプラットフォームでも出てるからね、あとまあ遊ぶ小さいお子さんから本当にコアなゲームファンまで遊べる内容になっているので、プレイする層は幅広いと思うんだけどもね、すごいですね、300万本突破、320万本、僕も未だに、なかなか、時間見つけてはガンガンやってるんですけども、なかなか終わらないですね、終わらないっていうのはやり込みの部分ですけどね、はい、嬉しいですね。まあ、ぜひ、やったことないという方は、ぜひやってみてください。まあ、レゴゲー、なんか子供っぽいゲームなんじゃないのと思ってる方、いや、本当にそんなことないので、ぜひやってみてください。まあ、確かにね、難しいって感じのゲームではありませんが、まあ、非常にこう、ボリューム的にもね、すごく長く遊べるゲームだと思うので、ぜひやってみてください。はい。そしてこれ最後にしましょう。開幕が迫るヘイローインフィニットシーズン2ローンウルブズの、新モードを紹介するトレーラーが公開ということで、まあ、映像が公開されましたね。3つの新モードと、追加の、バリアントを紹介する新トレーラー公開。ギアーズにあった、キングオブザヒルみたいなモードですかね。なんかそういうのが追加されるみたいですよ。これはこれでまたまあキングオブザヒルってこのね、一つのこうエリアをこう取り合うみたいな、どれだけこうキープしていられるかっていうこう対決なんだけど、 あの自動的にそこにプレイヤーが集まるので一箇所になかなかあの熱いんですよね。なんか遠くでちまちま撃ってるみたいなことがほとんどないのでこれね、なかなかこれは盛り上がるんじゃないでしょうかね。キングオブザヒル、キングオブザヒルとあと3つの中立地帯を占領する、これ3箇所あれですかね、取り合うってやつですかね、ランドグラブってやつ、それと12人のプレイヤーがビッグチームバトルマップで戦う、FFA ってなんだ、フリーフォーオール、ラストスパルタンスタンディングっていうのがね、3種類が新モードとして追加されるようです。これも楽しみですね。よいよ、来月ということなんで。あ、けど盛り上がってほしいなと思うんですよね。はい、こちらも楽しみにしましょう。まあ、ドラマ版もね、始まるので、またヘイローが盛り上がるんじゃないでしょうかという感じですが。はい、今日もいくつかニュース紹介させていただきました。なんとか、仕事終わらして、この土日はちょっとゲームしたいですね、たくさんね。で、連休、今年の連休ちょっと、ゴールデンウィークね、結構長めにお休みが取れそうなので、またね、ぶっ通し配信も予定してますが、いろいろやろうと思ってますので、まあ僕自身もゲームをもうちょっとじっくり遊べる時間が欲しいなと思ってたので、ゲーム三昧という感じにしようかなと思ってますけどね。まあ、実家にもちょっと帰ろうかなと思ってるけどね。はい。というわけで、今日はですね、まあ、30分、やばい、30分ぐらい喋っちゃった。ちょっとミキタンさんの、YouTube の動画、見つつ、ちょっと、僕も喋りたいと思ったので、アバターについてちょっとお話しさせていただきました。はい。ミートアップ Xbox ナビチャンネルじゃねえや。Xbox ナビチャンネル、今日はここまでにしたいと思います。それではまた明日聞いてください。すいません、ちょっと長くなっちゃったんですが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは再開します。